発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。発電マンの太陽光発電ラジオ講座、先月は実際に太陽光発電のシステムをご自宅につけられた方のお家をご紹介いただきまして、はい、お邪魔をしてきました、
はいはい。
そして今回からはですね、今月、2回にわたりまして、はい、実は発電マンの岩堀義弘さんが、はい、アメリカに行ってきたというお話を伺っていきたいと思います。
はい、
訪米期なんですけども、太陽光発電の関係で行ってきたと。
あ、そうですね、うん、アメリカのサンフランシスコで今回のインターソーラーっていうですね、太陽光発電のいろんな器具だとか、そういった、モジュールとかも含めてですね、いろんなものを展示する展示会が、ありまして、それにちょっと行ってきまして、
はいはい、
アメリカっていうのは大体日本よりも10年ぐらいも進んでますから、うん、そういった進んだところのですね、最新の情報を、ちょっと得てこようということで、行ってまいりまして、
アメリカと日本と比べてみると、はい、いろんなことでもそうですけども、規模が違うと言いましょうか。
そうですね、
土地が違うと言いましょうか、そういうところはありますよね。
そうですね、規模はやっぱ違いますね、全然ね、
はい、やる気になっちゃったらアメリカみたいなところは本当にもう砂漠っぽいところとか広いところにダーッとこうパネル敷き詰めてなんてことが可能なんですもんね、
はいはいはい、そうですね。ですから一番端的な例がですね、日本でよく今最近メガソーラーって言ってますよね、うん、でメガっていう単位は一応1000キロワットなんですよ。それをメガって言うんですね。1メガっていうのは1000キロワットのことなんですけど、はい、ですから1000キロワット以上のものをメガソーラーと日本では言う、ですから日本でも1メガとか2メガとかいうのもメガソーラーですし、大きいところだと10メガとか20メガっていうね、大規模なものもあるんですけれど、日本の場合は、せいぜいそのぐらいなんですよ、うんうん、で、アメリカ行ってですね、メガソーラーっていうとですね、もう桁が違いまして、100メガとか200メガというのがいわゆるメガソーラーなんですね。でも1メガ2メガなんていうのはメガソーラーと言わないと言われちゃいましてですね、もう小型だと、もう全然桁が違うと、
いうことなんですね。
はい、もう、
そういう中ですから、今回そういう展示会ということなんですけれど、
はいはい、
じゃあそうなるともう家庭用とかなんとかっていうタイプではないんですか？
ですね、そうは言ってもですね、いろんなものがやはりありまして、アメリカでもですね、やはり家庭用にも普及させていこうというようなことはありまして、やはりメガソーラーという大規模なのが中心ではありますけれど、いろんなところにやはり住宅用の展示なんかもありましたね。
住宅用に関してはなんかアメリカってあまり住宅の屋根にパネルついてるってこういう印象がないんですけど、
はいはい、そうですね、やはり主流ではないです、はい、ただアメリカいろんなやはり制度がありまして、特にこれアメリカの場合はですね、制度が州によってみんな違うんですね、
うん、
で特にカリフォルニア、はですね、なんですか、
シュワルツネッガ
ーさんがこの州知事だった頃から、昔から歴史的に非常に自然エネルギーを取り入れる土地柄で、太陽光発電に関しても非常に積極的なんですね、
うん、
それでカリフォルニアなんかだとメガソーラーもそうなんですけど、そういった住宅なんかでもやはり取り入れているところも非常に多いと。でその多いっていうのはなぜかっていうと、やはり制度がですね、そういうふうにやはり買い取り制度ですとか、
はい、
そういう制度がやはり充実しているというのが、州によってそこの制度が全然が違うもんですから、ね、うんうん、カリフォルニアは特にそういった制度を充実させて太陽光発電なんかを普及するように、買取制度を充実させているというのがありますね。
今回はそのカリフォルニアで展示会があったんですけど、
はいはい、
そうなるとお客さんはどこから来てるんですか？
ですね、多分いろんなところから来てると、全米から来るのでしょうし、海外からも来るというふうなことだと思いますね、
うん、
で正直私はですね、英語がですねベラベラと言いたいところなんですが全然ダメでですねで今回別に通訳もなく一人で行ってきたんですね、
はい
はい、でじゃあどうしたんだというとですね、実は アメリカにですね、私友達がおりまして、しかも太陽光発電のリサーチ会社がアメリカにありまして、そこの方がですね、まあ、昔私がちょっと本とかいろんな、サイトに記事を書いてた時にいろんな情報のやり取りをこうしてた方があって、その方は日系の方でですね、日本語もわかるし英語もわかると、まあ、女性なんですけれど、アメリカのそういう太陽光のリサーチ会社で仕事もしてるので非常に話もスムーズ でその方が、まあ、たまたまちょっとインターソーラーも見学に来てまして、で一緒に通訳がてらいろいろ回ってもらいましてですね、それで情報を得たということなんですけれど、まあやっぱりアメリカですから欧米人が多いんですけど、意外なのはやはり中国系の方とかアジア系の人も結構いましたね。
その見本市自体の規模も大きいんですか？
やっぱり規模多いです。大きいですね。日本の倍ぐらいと言ってもですね、ただ正直展示量はねあんまり変わんないかなと思ったんですね。っていうのはその一つのブースの大きさが大きい、会場も大きいですけど、一社が出してるブースが大きいので日本の場合こじんまりこう
1軒とかね、2軒とかいうの
小さくこじんまり出してるじゃないですか、はい、アメリカはもう余裕でボンと出してるっていう印象があってですね、だから数的にはそんなに変わらないかなという印象はちょっとありましたけどね。
日本からの会社が出してるってことはないんですか？
もうありましたね。
あるんですか？は
い、特に日本 の例えば京セラとかシャープとか三菱とかっていうのは、はい、もう向こうでは有名なんです、やはり、うんうん、日本のメーカーは非常に人気があってトップメーカーなんですが、ただそういう大きなメーカーさんはもう自社での単独のブースってのはほとんど出してないです。
へ
ー。っていうのはですね、やはりああいうところでブースを構えてやるとものすごい費用がかかるんですよ。で海外の方ではですね、太陽光のビジネスっていうのもかなりですね、もう、こう非常にこうディスカウントというかですね、非常に割と厳しい今市場になってまして、なかなか経費をかけられないということがありまして、でもう大手のメーカーさん、ああいう展示会っていうのはどういうところだと、新しい企業だとか、うん、新しい技術だとか技術の会社なんかが、うん、自社のブランドを高めるため、あるいは技術を知ってもらうために出すんですね、うんうん、でシャープさんとか京セラさんとかそういうもう一定のもうブランドが確立されたメーカーさんっていうのはあえて出す必要がないということがあってですね、単独のブースは出してないんです。
あ、そうなんですか。
その代わりですね、うん、面白いのがこれはまあ、その先方の友達と一緒にいろいろ行動している中で分かったんですけど、アメリカのその展示会っていうのは昼間の展示もそうなんですが、重要なのは夜のパーティーなんですね、
うん、
それで昼間はみんなこうちゃんと、まあ、固い話をいろいろしてるんです、情報交換してるんですが、夜ですね、そういうまあ出展者とか、まあ、業界人がこう集まってですねパーティーをやるんです、うん、このパーティーがまたすごくってですね、まあ、あの時にはまあいろんなテーマがあるらしいんですけど、うん、アリゾナがテーマみたいな形で何かやってたんですね。でそこの民族衣装を着た人とか、なんかそういう人たちが女性がこう踊ってたりいろいろ歌ったりしたりしてですね、もう本当にこう楽しくやってんですよ。でお酒もフリーで飲めて、でそういうパーティーに行きますと、それこそですね有名なメーカーさんの社長さんとかそういう人も幹部の方も来るんですね。で日本ではそういうことはあまりないんですか、展示会にあんま来るってことないんですよ、ね、で向こうでは有名なメーカーの社長さんがこうやっぱ来てパーティーでお酒飲んでそこらふらふら歩いてるんです、うん、でそれを捕まえていろんな話ができたり情報交換しちゃってるんですよ。これはなかなかすごいなと思ってですね、でそういうパーティーにはやっぱり京セラさんとかメーカーそういった大手のメーカーさんも例えば自社の主催のパーティーを開催してそういうところにお得意さんを呼んだりとか、うんうんうん、そういうことはしてるそうなんです、
うんうん、
で昼間の展示は高いので出さずに、
はい、
要は
夜の部だけ
参加してるとかね
そういうのもあるんだ、
はい、
へ
面白かったですね、うん、でそちらの夜の部の情報の方が結構濃密な話を聞けたりするわけですよ。
ビジネスの仕方がやっぱり違うんですね。違います
。非常に合理的ですね。だから、
うん、
堅苦しく何ていうかな、その表面的なビジネスではなくて、実質なのビジネスというかですね、
うん、日本でもご接待っていうのがあったりなんかしますけど、
まあ、そういうのはありますけどね、まあ、
個別ですもんね。そうなると ねでもっとフリーな、
そうフリーでそこら歩いてるわけですよ。で、まあ、たまたま私も
ディスクロージャーな感じですね。
そう、まあ、向こうの あの友達と一緒にこう、まあ、僕英語分かりませんから、うん、彼女にちょっと一緒にいていただいて、それで、まあ、そういったちょっと あの人私知ってるからって言って捕まえてもらって、いろんな情報交換したりして、結構有名な方だったりしてね。
へー、ちょっとその内容気になりますので、次回それでは引き続き、その大事な核心なところのお話にも、
あ、そうですか、
はい、ぜひ組み込んでみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
アメリカのビジネスの仕方、ちょっと私たちも取り入れてみるというのも一つ方法かもしれませんね。はい、
そうですね。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。